OBS ラジオ一スタ火曜日です。
一スタカルチャー、このコーナーでは日常で気になる話題や生活に役立つ情報、ためになるエンターテインメント情報などを専門の方々に伺っています。
第4火曜日は津島先生こんな時どうなるのと題して、津久見の津、普通の島、津島総合法律事務所の津島誠一さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。津島先生おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。やっと秋らしくなってきましたけどね。
今日は朝は寒かったですね。
そうですよね。もう津島先生は最近はスポーツの秋だそうで。
そうです。実はテニスをやってるんですよ。
最近になって始められたんですか。
もう始めてですね、始めたのはもう10年ぐらい前ですね。ただ途中でちょっと中断とかあって。はい。
で、また。
そうです。
最近本格的に。いかがですか。
本格的というか、スクールに週に1回、通ってるだけですからね。
それでもまあ意外と走らなきゃいけませんからね、テニスって。
ハードですもんね。
あ、富松さんもね、あのスポーツの秋で、
はい、
あの得意なのが尻相撲。
そうなんです、
お
尻には自信があります。強さには
苦笑いしております。さあ苦笑いされたところで、
はい、
今日はどんなテーマでしょうか。
は
い、
今日はですね、その指輪をめぐってですね、男女のまあお別れの話。
あら。
まあ、争いの話ですね。
うん、ええ、はい。指輪。
そうです。
ええ、指輪って大切ですかというタイトルがついております。
30歳の会社員の男性からの相談ですね。
はい。じゃあ、その男性になった気持ちでね、はい、その相談をご紹介しましょう。結婚することになっていました。でも、恋人と別れてしまいました。
うん、
その相手ですね。
はい。
元恋人の名前ですが、仮の名前で B 子。とさせてください、
はい、
B 子とは友人の紹介で2年前に出会い、順調に交際を続け、今年の秋に結婚する予定でした。結婚式場の予約も終わり、親族や友人にも連絡して招待状まで送っていたんです。それなのになぜと思いでしょうが、破談の原因は指輪なんです。
うん、
B 子は2カラットの指輪をとても欲しがっていましたが、僕としては指輪は小さいのにして、その分浮いたお金を将来の出費に回したいと、そのように B 子に話したんですが、 B 子は友達はみんな大きな指輪をもらってるんだよと、大きな指輪をもらうことは長年の夢だったんだよと言って全く聞き入れてくれません。
うん、
そこから指輪の購入について口論が始まってしまいまして、B 子は僕に人間の器が小さいとかせこい男とか言いましたので、僕も我慢ができずにですね、もう結婚は破棄だ、やめやめ、
うん、
お前のような女とは絶対に結婚しないと B 子に言いまして、その場でもう結婚式場の予約もキャンセルし、
はい、
親族や友人にも結婚しないよと連絡したんです。
はあ、
うん、
うん。
で、この前に B 子自身にもキャンセルするよとは言っています。
うん、
で、この後、僕の方からは B 子に連絡しなかったんですが、
はい、
しばらくして B 子の代理人を名乗る人から内容証明郵便が届いたんですよ。うん、それには、婚約の不当破棄による損害賠償100万円を払ってくださいと書いてあったんです。どうすればいいんでしょうかっていう、
はい、
婚約の不当破棄、
はい、
とんでもないですよね。まあ、その私の立場から言いますとね、結婚後の生活の方が指輪より重要じゃないかなと思うんですよ。だからこう、ここまで指輪に、この言い分聞くんだよですね。指輪にこだわりすぎる女性と、別れて結局正解だったんじゃないのかなと思うんですよ。経済感覚が乏しいのかなと、この言い分聞く分では思うんですよね。
まあ、でも一方で女性の立場からすると、はい、結婚指輪は女性にとっては大切な部分もあると思うんですよね。
夢って言ってるしね。
はい。それにこの相談者が B 子さんの了解も取らずに結婚式場の予約のキャンセルであったり、また親戚やお友達に連絡したというのはちょっと問題があるんじゃないかなと。
でも、ね、結婚式場をキャンセルするよって言ったら、
うん、
はい、伸びれば伸びるほどキャンセル料って高くなっていくわけでしょ。
そうですね、
やっぱり急いでやった方が合理性はあるわけですし、
はい、
親戚や友人の連絡よってもそれぞれの都合がありますから、
うん、
早いに越したことはないんじゃないかなと思うんですけど。
もちろんそういうこともあると思うんですけど。
今日はやたら反論してくるね。
ちょっと、B 子さんの気持ちもわかる部分もあるんですよね、ええ。B 子さんからすれば一方的に相談者の男性がその行為で傷ついてるんじゃないかなっていうのも感じるんですが。
先生どうにかしてください。は
い、いかがでしょうか、
まあ。いろいろな意見が出ましたね。
はい。
実はですね、今回はですね、この B 子さんからもですね、話を伺ってるんですよ。
はい。
それでまずは B 子さんの言い分をですね、まずは聞いてみましょう。
はい。では B 子さんの言い分を。
B 子さんの気持ちになって。
はい。はい。私と彼との間で一悶着があったのは間違いありません。指輪をめぐっての口論が最初でした。この指輪の購入は私から言い出したのではなく、彼の方から私にどのような指輪がいいかを聞いたので、私が希望を述べたものです。
はあ、
2カラットの指輪については高価すぎると彼は述べているようですが、彼と彼の両親の資産からしてそれほど高価とも思えません。
金持ちなんだ。
うん、人間の器が小さいとかせこい男という発言も私がしたのではなく、
なんかすごく実感こもってましたね今の。
彼の方がそんな言い方だとまるで僕の人間の器が小さいみたいじゃないかと発言したのを彼が勘違いしているんだと思います。せこい男という発言ですが私は絶対言っていません。損害賠償100万円については友人の一人がこうしたらと言ったのでそれに従っただけです、
うん、
彼は一方的に結婚式場をキャンセルしてそれだけでもショックを受けています。
あれ
と言った。
あれ、はい、なんか印象感じましたね、
う
ん、
そうでしょ。このようにですね、その片方の意見だけではなくですね、双方の意見を聞くということはですね、何かこう揉め事があった時というのは必ずやった方がいいですね。
はい、双方の意見を聞いた後はどうするんですか。
まずはですね、二人の意見の対立点がどこにあるのかっていうのを明らかにすることが重要ですね。
二、うんうん、人が対立しているのはまず第一に B 子さんが指輪の購入について相談者の言い分を聞かなかったか否かということ、
うん、
そして第二に B 子さんが人間の器が小さいせこい男と発言したか否か。
なんかそのセリフを利用してこっちに向かって言ってません。いや
ちょっと正面を向こうということで姿勢正しく、
はい、
そして第3に相談者の方が一方的に結婚式場をキャンセルしたりまた親戚やお友達に連絡したかということですよね、うんうんうん、
そうですね。まあ相談者の言い分はですね、要するに指輪にこだわりすぎる B 子に呆れていた、そのことに加えて、うん、人間の器が小さいとかせこい男と言われもはや結婚することはもう無理だ、そういうふうに考えた上で、まあ、B 子の同意を取った上で結婚式場をキャンセルしたり親戚や友人に連絡していますと。だから何も責められたことは何もありませんというのが、まあ、この相談者の言い分でなりますよね。
男性側ですね、
はいはい、これに対して B 子さんの方の言い分というのは、その指輪の希望を聞かれたからね、
うん、
まあ、指輪のサイズとかを言っただけなのにね、
うん、
相談者の方が一方的に自分を悪者にして、
うんうん、
しかもね、その B 子が言い返せない、
うん、
それをいいことにね、勝手にね、結婚式場をキャンセルしてまた親戚や友人までね連絡してしまい、
うん、
もうとてもすごいショックを受けてますよ、うん、ということなんですね。さあここですよね、はい、それぞれの言い分は確かに対立してますよ ね、
そうですね。
だけどもですね、
うん、
証人も証拠も何もないわけですよ、
うんう
ん、なんか録音とかですね、そこにたまたまこうビデオが回っていたとか、
はい、
カメラがあったとか、
はい、
そういうのじゃ全然ないわけです、
うんうん、
ということはですね、どちらも言い分が真実なのかはこれはわからないと、
うん、
そうですね、
もう言った言わないの話ですし、僕も結婚しちゃった後だったらこうね、普通の夫婦喧嘩みたいな感じに聞こえるかないんですけど、うん、じゃあ解決できないんですか。
いやこういう場合にですね、必ず解決方法があるんですよ、
はい、
これですね、その言い分がですね、一見対立しているように見えるんだけども、
はい、
同じものを別な角度で見ている場合というのがあるんです。
ほうほう、
本件もね、この場合ではないかというのはやっぱり検討すべきでしょうね、
うん、それどのようにするんでしょうか。
まずね、これね、それぞれに対してですね、的確な質問を前提事実を明らかにして行うということです。
ほう、
この前提事実っていうのはこう自分が意識しなくてもですね、当然の前提のしているようなことです。
ほう、
はい、まずね、相談者に対して私がやったのはですね、 何かが理解しがたいからといって、それが不合理イコール不合理とは限らないということなんですよ、ということをまずは納得してもらいました、その上でですね、B子さんが、まあ、指輪を欲しがる気持ちを理解するようにしてもらいました。
男性の方に、
はい、まあ、相談者の方はね、僕はダイヤモンドの、まあ、指輪を欲しがらないからね、B子の気持ちなんて分かりませんよと、まあ、最初はそういうふうに言ってたんですよね、そこで B子は誰に対してもダイヤモンドの指輪を欲しがるのですかという質問とかね、それで君だけに欲しがるでしょうと、君だけに欲しがるんだったらその理由は何だと思いますか。
愛されてるからです、
好きだからですよね。
それで次が重要です、しかもですね、あなたが嫌がっているにもかかわらず買ってくれって指輪にこだわってるのはなぜですかというような聞き方をしたんですよ、そしてね、その相談者が買いたくもない上に欲しくもないわけですよね、それを相手方、まあ今回だったら B 子さんにね、買ってあげると相手方である B 子さんは喜ぶでしょうと、でそれはどうしてだと思うというような質問をしたんですよ、するとね、このまあ相談者の方は、まあ僕が買いたくない上にね、欲しくないものをあげればそれは相手への深い愛情とか献身、それのゆえに、まあ、買ったということが分かりますよね、すると B 子が僕に求めたのは単なる指輪ではなくて、そこにあるシグナル、愛情と思いやりのシグナルとしての指輪を求めたんだというような、だからこそ僕が買いたくないと言ったからこそ B 子はあんなに指輪の大きさにこだわったんだと理解してくれたんですね。
愛だろ、愛、うわー、なんかちょっとずつ
気づいたんですね。
いい話になってまいりました。で、両方にこう読んでお話ししたわけですよね、女性の方には、
はい、B 子さんにはですね、こんな質問したんですよ。もう、まあ、あの彼の方がね、浮いたお金を将来に回すと言ったとき、その将来に回すとはどのようなことかね、あなたは思いましたかと質問したんです。B 子さんは、いや、そんなことはね、全然思いませんでした。もう彼から指輪を買わないと言われてね、まるで自分が否定されたような気分になったんです。そんなことは全然思いませんでした、と言いましたんで。そこでね、じゃあ今、想像してみてくれませんかとお願いしたところね、それならば家具を揃えたり、趣味や旅行、そういうのに使いますかねと答えてくれたんですよ、で、どんどん話したらですね、その B 子さんが、その相談者との間のね、楽しい結婚生活、そういうのを夢見ていたことなんかも話してくれたんですよ。そこでね、また前提事実です。お金はね、有限ですよね。
ですね。
それはご理解いただけますよね。その上で、相談者が指輪を小さい、小さいサイズにするということが、あなたを傷つける意図があったか、それについてはあなたはどうでしょうか。じゃあそれに対するね、B子さんの答えっていうのは、そのような気持ちはなかったと私は思いますと。これでね、両者がそれぞれが言ったこと、今回の出来事というについての相互理解はこれで完成です。
落としどころがどんどんできていますね。
これつまり一つの出来事をですね、別な角度で見ていたというようなことになるんですね。
この後2人はどうなったんですか。
はい、まあ少なくともですね、先ほど言った100、まあ婚約の不当か破棄に基づく損害賠償請求、100万円という話はですね、もうどっかに消えちゃいましたね。
ああ、そうですか。
はい、でですね、今現在はですね、お互いに2人は連絡を取ってるようです。
あ、そうなんですね、
はい、まあ直ちにですね結婚ということはないと思うんですけどですね、まあお互いをですね理解し合うということの大切さというのは学んだようですね。
弁護士さんのお仕事ってこういうこともあるんですね、
意外とですね、こういうふうにその一つの物事を角度を変えてみてて対立が起きてると、というのがですね、裁判所では結構あるんですよ、
じゃああるんですね。
あります、はい、こういった相談というのは意外と多いですね。
なんかね、対馬先生も女性の気持ちが分かって、男性にね、こうしたらどうですか。
安心ですよね。で、
男性の気持ちはもちろん分かるから、それで女性に対してね、こうじゃないかな、どうですかって答えを引き出していくっていうね、対馬先生、モテるでしょ。
いや、あのね、自分がまあ、モテるというね、ただですね、恋愛思案の、 で、はい、まあ、マスターとかですね。そういうふうにこう、ちょっと呼ばれてますね。
恋愛事でお困りのことがありましたら、はい、どうぞ、対馬総合法律事務所に、ね、もう叩いてみてはいかがでしょうか。ジスタカルチャー、今日この時間は、つくみのつ、普通の島、対馬総合法律事務所、対馬誠二さんでした。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。